のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は4月下旬、長野県茅野にあります、イオンタウン茅野近辺からお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日は地元長野からこの方です。
はい、こんにちは、坂本です。
あのラザウォークではなくて、僕は鶴屋でお買い物がしたくて、今回の指定を茅野にしましたよ。
鶴屋が目的だったんですね。
鶴屋が目的です。
鶴屋の何が目的なんですか？
PB の商品をやっぱり買う。
みんな言いますよね、
ためですね。
PB のハンバーグとか。
ハンバーグいいの？
あ、意外と美味しいですよ。
ハンバーグいいんだ、うん、いや冷凍のジャムとか、
みんなのジャムとかドライフルーツとか、
うん、ドライフルーツいいっすよね、う
ん、あとなんかあのドレッシングとか、
ほらね、ラザウォークでいつも僕はあのあれなんですよ、信玄餅のあのお店で信玄餅以外を買って帰るんですよね。
まあ、ラザウォークって基本的に入ってるスーパーって、まあ、ユニーと言いますか、
ユニーですから、
アピタですからね。アピタも美味しいんですよ。
シャインマスカット買って帰ってきても、別に都内で買うシャインマスカットも、うん、長野県産とか山梨県産だったりすると、うん、これって意味あんのかみたいな。
若干安い。
本当？
うん、若干安い。
若干安い。うちの近所のスーパーの方が安かった気するけど、うん、
若干安いのと、はい、あとまあ若干新鮮。
若干新鮮、うん、まあそれはあるかな、
うん、ただやっぱラザウォークぐらいじゃなくて、やっぱり本当はあの直売所に行かないとダメでしょうね。
そうでしょうね、
せっかく山梨長野まで来たんであれば。
本当はそうですよね、う
ん、まあ今ここほぼ
ビーナスライン
ビーナスラインなんですけど、もう少し先に行くと、うん、あの立品とか、うん、もうあの辺りでもうあの直売所がたくさんあるので、結構僕も野菜を買いに来たりとか、
うんうん、でももう心なしか、うん、この茅野のイオンタウン近辺ですら、うん、なんかちょっとハイソな匂いが
若干ね、
若干ちょっと
あの周りにこうその道沿いにあるお店も、うん、若干観光目的な、
若干ちょっと軽井沢のそばの柵何々みたいな、
うん、そうそうそう、そういう
感じの位置づけですよね。
だって何にもない山の中やのにチーズケーキ専門店とか、
わけがわからん、
そういうのがいっぱい並んでるので、
あった来る前に、
うん、意外とね、うん、この道沿いね、うん、物価も高いですよ。
意外とその割には茅野駅って、うん、この前も1年ぐらい前かな、なんか茅野駅で茅野近辺に撮りましたけど、はいはい、あの時帰り結構食べ物難民になって、
茅野駅の周り何にもないんですよ。
駅ビルが、はい、駅ビルがあんまり稼働してないというか、うん、うん、ちょっと大変だった思い出があるんで。
まあ茅野で降りる人もそんなにね。
でも心なしかね、やっぱり標高も高いから、うん、今日はすごく最高気温27度という、
はい、もう夏日ですよ。
夏日ですよ、
長野なのに。
ソフトクリームが食べたくなる、
はい、後であのビックリ、
ああビックリ、
ここのビックね、はい、中入ったらビックリしますけど、うん、でかいんですよ
ビックだけに。
いや本当に大きいの。
ほう、
本当ブックオフとビックがあるんですけど間にダイソーがあるんですけど、
もういいね、なんかね、うん、こういうのってね、
うん、本当にね、ここはなかなかね、意外と、まあ、使えるって言ったら失礼ですけど、
使えますよ、
大きいんですよ、うん、だからね、このビッグと、ね、あのね、ここ来る途中にあった鶴屋、うん、この2つがあれば生きていけるんじゃないかなっていう。
だから坂本さんはもう別に大阪に借りたいとかっていう気も、うん、
ああそうですね、大阪に1年間住みたいと思わないですね、
うんうん、1年間住みたいって元みたいいた場所なのにね、
年間のうち3ヶ月ぐらい、う
ん、ああなるほどね、うん、週に 1.5 日ぐらいだったらいいかな大阪みたいな。
そうで、夏の間はもう、う
ん、そんなもん行ってれるか大阪なんか、はい、いいな、そういう生活してみたいな。
そうですよね、まあどの道ね、やっぱり実家というか、
そうですよ、
京橋の家とか、そういう
のとかどうするのか考えないといけない時に来てるんでしょ、もう
もうね、本当、うん、だからもう城東区にやったその、まあ、倉庫狩りに使ってた家を取り壊して、
はいはい、
今ただの更地になってるんですけど、ただまあね、うん、大阪の土地って狭いじゃないですか基本。
まあね、狭いし、そこまでね、うん、高いわけではないからね。
そう、中途半端なんですよね、
うん、
だから車止めても3台ぐらいみたいな。
そうですね、
うん、
はい、まあそういうことで今日はこのイオンタウン茅野近辺よりお届けします。よろしくお願いします。
はい、
ということで、久々にメールをいただいております。てっちりさん、いや、いつもツイッターとかでありがとうございます。
ありがとうございます。
題名、ジェーンスーとオルクセンというタイトルでいただいております。豊子さん、坂本さん、毎週楽しく拝聴しております。てっちりと申します。2、3年くらい前に、ラジオ食堂の漫画界から流れてきまして、心地よいうんちくとニッチなネタにすっかりハマっています。やっぱり、漫画描いてるもんですね。
そうですね。
そうですね、はい。こういう出会いがあればね、
うん。ずっとこっちの持ち出しかなと思ってましたけど。
たまには帰ってくることもあるんだと。うん、過去回ではバファロー使いやポッドキャストアワード品評、最近では東京都の婚活イベントネタが気に入っています。さて、ジェーンスーはおじさんにどの程度認知されているか問題なのですが、関東圏で TBS ラジオを日常的に聞く人か、強火のポッドキャスト好き以外はまず知らないんじゃないかと思っています。スーさんの主戦場は女性誌ですし、おじさんが普段目にする媒体には出てこない気がします。私スーさんは当時の TBS ポッドキャスト&ラジコエリアフリーで聞いていた火曜玉結びの週一出演&土曜日夜の相談を踊るで初めて知った口で、そこからの生活を踊ると大場さんへの流れはリアルタイムで追っかけていました。大場さんは開始から2年くらいずっと聞いていたものの、ご初回の皆さんのノリが宗教っぽくてなってきて、だんだん怖くなって聞くのをやめました。とはいえ、スーさんは語り、喋りもうまく、新しい物事を言語化するのが特に上手い人で、ノギツが好きな人は結構な割合で刺さるんじゃないかと思います。老若男女認知されつつある推しという概念を中年世代に広めたのもスーさんだと思っています。コロナ禍の頃にコラムやポッドキャストで散々推し活を話していました。また最近坂本さんが勧められたオルクセン王国記は小説も含めて大変おすすめです。小説も現代単行本は4巻、漫画はダークエルフ族長からの視点で描かれていますが、小説は俯瞰した見方での記述なので、その違いを楽しむのも一興です。また漫画はもともと漫画の担当の先生がナロー版小説にハマって同人誌で漫画化し、それを試写作者がコミカライズの際に作画を逆指名したという逸話があって、そういった流れもあって SNS でのプロデュースが実に秀逸です。出版不況のご時世なので、何かと小説漫画ともに無事商業版で完結できるまで続けてほしいと思っています。それから原付が 50cc がなくなって 125cc になるというのは、結局 50cc 程度にリチューンした想定の 125cc に乗れるといったことになるので、おそらく扱いは変わらないじゃないかと思っています。くだらが書きつなげてしまい失礼しました。それでは引き続き毎週の配信楽しみにしています、ということで、てちりさんありがとうございました。
ありがとうございます。
いろんなところに話題を及びましたけども、はい、はい、あのまず、うん、ジェーンスーはその手そんな感じの認知らしいですよ。
そう、名人からジェーンスーっていう単語をね、うん、あのインストールされて、うん、それからあのずっと
ジェーンスーを、
ジェーンスーっていうのを頭の片隅に置きながら日常生活を送ってるんですけど、うん、一度も会わない。
マジで？
いや、会うところないじゃないですか。
はい、まあジェーンスーはそんな感じだったっていうことなんですね、うん、
いや、まあやっぱりね、普通に生きてると、うん、おっさんでは接点がない。
それが正しい今のバベルの塔のような話なんですね、本当に。
だから目覚ましに出てくるとか、帰り魔天に出てくるんやったらまだなんとか、
帰り魔天、うん、ジョブチューンとか、
そうそう、そういうのに出てきてくれればまだね、 あ、これが名人の言ってた人か、
ジェーンスーかと、
うん、だって俺未だのことこか女か知らんもん。
どっちなんでしょうね。
いや、分かれんやん。ジェーンスーってどっちなんていう。
確かに、
うん、
そうか、じゃあいいや、もう架空の人で、
うん、架空の人やろ、
うん、
いいよ、バチヘビみたいな。
実は AI やね、
うん、
っていうことですが、そうですね、あとあれですよ、オルクセン王国記、
おすすめしましたけど、
おすすめしましたけど、はい、あれは漫画界でおすすめしたのではなくて、坂本さんがノギツの方の通常会でおすすめしてくれたんですよね、うん、確かね、うん、あの広告の守護者難民の人、
うん、のための漫画が出たよっていう、
確かに、はい、ぽかった
ぽかったでしょ、
ぽかったぽかった、
うん、だいぶ、まあ、影響というかリスペクトされてるなっていうのが分かりますよね。
分かりました、分かりました、はい、オークっていう豚なんですよね。
豚じゃないよ。 豚じゃない、オークですから。
オークとエルフっていうのが、うん、いや、それね、坂本さんがね、当たり前にオークとエルフって言うんだけど、はい、オークとエルフの概念もわからない人がいるっていうことを、うん、もっと配慮してくれないとわかりません。
そうね、世の中では全数知らん人が、
うちの嫁さんにオークとエルフって言っても分かんないですもん、うん、坂本さんの奥さんにオークとエルフがなって言っても分かると思う、うん、
いや、そもそもそんな話せえ
やからいやいや、
エルフは分かるでしょ
う、ね、いや分からない、え、あのトラックっていうのかもしれないですよ。
ああ、なるほどね。キノレンジャーとかね。
キャンターとか。
そっちの方ね。
そうそうそうそう。
いや、俺らの年代やったら全員ダーククリスタルは履修してるじゃないですか。
ほら、ほら、履修してるってことは。履修してるってことは、今時のオタク用語を使うな。
うん。
うん、まあまあいいけど。
まあでも、やっぱり、うん、ドラクエとか、ああいうゲームやってた人たちに、エルフはわかるでしょ？
うん、僕、一応ギリギリ、ドラクエ3ぐらいまでやってたんですよ。
はいはいはい。
エルフって出てきた？ゴーレムはわかるけど。
ファイナルファンタジーか？
ファイナルファンタジーなんですよ、多分。で、エルフって、うん、耳がとんがっている、うん、妖精っぽい小柄な、うん、人間的な、うん、で、女性が多い。
胸がぺったんこのね。
ぺったんこなんだ。
基本そういう風になってたんですけど、今までは。うんうん、
でも今のこのオルクセ
ン。あれはダークエルフだから。
ダークエルフって黒人とかそういう意味ではなくて。
ダークエルフだから。
エルフとダークエルフの違いって何なんですか？あの、表千家、裏千家みたいな話？
ちょっとね、うん、肌の色がね、うん、若干違う。
ほら、やっぱり、褐色っぽいものと、
う
ん、
そうそう。
そうじゃないものという。う
ん、まあ、ただ実写化すると今、どれをどうするのかよう分からへんけど。
なんかいろんなものに配慮しなきゃいけなくて、
そういろんなものに配慮するから、
大変そうです、ね。
これエルフなのっていう肌の色の方がやったりするから、ちょっとよく分からないけど。
いや、だから、うん。難しいのはエルフね、うん、エルフとエルフはまあそういうふうな妖精っぽいものに小柄で、うんうん、で老けないんですよね、
うん、大体寿命が何百年もあるから
死なないんだよね。
そうそうのフリーレンとかそうでしょ。
あ、そうなんだ。
だってあの人死なへんっていうテーマじゃん。
そうなんだ。
自分だけが生きて周りがどんどん死んでいくから
悲しいね。
悲しいっていう漫画でしょあれ。うん、ぶっちゃけて言うと。
でオークっていうのは、うん、豚の形した豚人間みたいな感じ。
豚じゃないね。
豚じゃないの。
豚によく似た形。イノシシでもない。ああいう人種、うん、だからオルクセの中では、うん、オークが主食として豚肉食べてるんだ。
トモグイや。
トモグイじゃないね。だから
この前の坂谷さんが紹介していた漫画のやつも、うん、異世界の漫画も、うん、我々は牛人族といって牛ではないんだ。
そう。
で、牛を食べるんだっていうわけのわからん、
う
ん。
そうそうそう。
そういうのは、ナローではお作法としてあるんだ。
ナローじゃないからね。そもそもね。
オルクセン王国旗は。
うん。かといって今更明治に指輪物語から読めって言っても無理やから。
いやいや、わかりますよ。指輪物語はね、ロード・オブ・ザ・リングでしょ。
そう。いや、わかりますよって言う。だって原作読んだことないやろ。
そんなもん読んでられへんがな、そん
な。あんな、しょっぱなの一巻の半分以上設定の説明やで。
しんどいな。
この世界の説明するからまずこれ頭に叩き込んでくれよっていう小説やから、うん、ていうかそもそもあの人小説家じゃないからね。
そうなの。
確かね、植物学者とかなんかそういう なんかの学者が書いた小説ですよ、うん、指輪物語って。地質学者かなんか分からんけど、
そういう世界観を作るのが、う
ん、好きな人。
好きな人、
うん、まあ中二病やね、うん、
どっかで見てきたのかな。
いやいやいや、
どっかで見てきたのかな。
まあでもあの人があれを作って、うん、なおかつそれが日本のゲームデザイナーとかゲームに影響を与えて、うん、まあ括弧としたファンタジーっていう括弧とした俺らが思ってるだけね。
はい、ファンタジーって言われるもの、
うん、中でそのアジンっていう人じゃないけど別の人種っていう王国であったりとか、
うん、アジンの中に全部含まれるんだ、オルクセン王国の人は、
うん、もうエルフだったりとか、はいはい、あのオルクセンの中にはもうあの犬っぽい人とか、
あ、いたいたいた
いろんな人いるじゃないですか。
いたいたいた、
うん、まあ、言葉を理解するのはみんなアジンっていう感じですかね、うん、でも豚じゃないよ。
豚じゃない、
うん、まあまあそこは置いといても。
でオルクセン王国旗は、うん、エルフの中で普通のエルフとダークエルフっていうのがいて、う
ん、でそこにヒエラルキーというか何とかこう差別
が多分あるんだろうね。
あるんでしょうね。
あるんでしょうね、うん、でエルフがダークエルフを迫害して、うん、撲滅しようというかもう
もう
殺そうと殲滅しようと、
うん、そうそうそう、
ネネを正してしまおうとしてて、うん、 でそのオルクセン側の、うん、まあ族長というか王様に拾われるんですね、うん、ザ・ダークエルフがね、うん、お前らかわいそうだから、うん、うちの国に来なよみたいな感じで言われて、はい、ダークエルフは部隊を作るんですね、うん、旅団を、
そう旅団をね、もう旅団っていう言い方がもう広告っぽいよね、
広告っぽいよね、うん、でも未だにちょっと旅団って言われたら、うん、僕もそういう中二病のエッセンスも多分受け入れたくて、うん、旅団って言ったらなんかかっこ、師団より旅団の方がかっこいいよね、
なんかもう頭の中でちょっと203コーチっぽいのがね、うん、
なんかどれだけの規模かよく分かんないんだけど
俺もよく分かってないね
旅団と師団ってどれだけの違いなんだみたいな、
なろう呼んでる割には今何あの子爵と男爵ってどっち偉いのみたいなこと言ってるからね、からでもまあそういう設定というか、うん、そういうのがまああのすごいかっちりしてるというか、
はいはいはい、うん、まあ確かに広告の守護者っぽくて、うん、戦争の兵隊の話であったりを事細かくやっていたりとか、
うん、だから基本的に、まあ、今回 の, その、まあ、オルクセンも兵隊の話しますし、うん、まあ、あの広告の守護者の主人公がね、うん、あのすごい性格が悪いっていうのがあの井戸に毒を投げ入れたとかやと思うんですけど、 ああいうのって そんなにないじゃないですかファンタジーの中では。
でもそこまで広告の守護者ほどえぐい、うん、うわうわこんなんやんのみたいな、
これからじゃないですか。
あ、そうなの。
まだ戦争やってないでしょ。
いや今はすごく、う
ん、いい人っぽいけど、
なんかみんなこのそのオルクセンの、うん、オルクセンって基本軍事国家っていうか軍隊が国を担ってるっていうか運営してるんですよね、うん、
ミャンマーみたいな、
ミャンマーとか
北朝鮮とか
あのリビアみたいなもんでしょ、
う
ん、
まあそうですね、
カダフィ大佐みたいなもんでしょ、
はいはいはい、ね、意外とあれがない、うん、みんなが戦が好きだとうまいこといくっぽいんですよね。
なんかそういうっぽいですね、うん、でみんな気持ちいいやつらなんですよね
そらそうでしょ、同じ釜の飯食って戦やってるやつは、うんうんうん、気持ちよくないと戦われへんやろ。
戦えないもんね、うん、でまあまあいろいろねそのエルフの国を戦いに行くみたいな感じになるんですよね、
う
ん、
まああの敵討ちというかね、敵
討ちというか、うん、まあそれで行く行くは人間族ともやり合わなければいけないんじゃないかみたいな、
そこまでそこまであの書き切ってくれるのかどうかちょっとわからないですけど、まだずっと原作はね、うん、続いてるので
どうなるのかな。
そこまでいくと多分ね壮大な話になって、うん、全40巻ぐらいになりますよ。
原作本ですら、うん、終わらないね。
いや僕あの基本的にあの戦記物とかそういうの大好きなので、うん、特にナローでも戦記物って大体読んでるんですけど、うん、今でも一応は続いてるのはウォルテニア戦記とか続いてるんですけど、あれでももうすでに25巻ぐらいなんですけど、うん、
それは漫画ではなくて
原作の方がね、
原作本が、
うん、漫画だったらそれですらまだウォルテニア半島から出てないからね。
なんか頭の中ではあるんですかねこういう構想だっていうのは。
最終的にはやっぱ大陸を統一するんじゃないですか、うん、いつ終わんねんっていう。
俺ずっといや、うん、でオルクセン王国旗は、うん、あれは基本ヨーロッパみたいなものを下敷きにしてる感じですよね地図で見ると、
そうですね。広告の守護者はどっちかというとまだね明治から大正にかけての、うん、まあ、日本っぽい、
日本っぽかったですね、
うん、すごい日本っぽい感じでしたけど、
あれも良かったな日本っぽいのは。いやで、うん、ずっと気になってることがあるんですけど、
はいはい、
ナーロッパとかナロー系の話って、うん、天動説なんですか基本。なんか見てたら、うん、いつも地図が、うん、平たい地図で、うん、これ地球でこう丸くなってないんだみたいな地図しか出てこないじゃないですか。まあそうしないとわからないからっていうのもあるんだけど、は
い
は
い、いやでもあれだけ文明が発達しているわけでしょ、うん、そうしたらもう天文学も発達しているわけなので、う
ん、それは言わない約束なのかな、うん、
そこはやっぱりね、
そこを誰か僕は風穴開けてほしいですね。でもパッと見
どういう風穴開けるの、ほんまに天動説であの亀が背負ってましたみたいな
下みたいな感じのところは、うん、実は地球は丸かったんだっていう人がいて、
それはそれでまたあの別の漫画になるんじゃないの、
地みたいになるんですよね。そうそうそう、いやだからなんか読んでて楽しかったし、うん、ダークエルフのあの女の子が最初きつかったんですよ、なんか絵柄が慣れるまで。
まあね、まあなんていうの、うん、今の青年漫画のさらに昔の爬虫類時代のなんかエロ劇画のエロ劇画の女の子みたいな
爬虫類時代のね
そうそう、うん、ちょっといや確かにやらしいんかもしれんけどみたいな、
ちょっと濃いうん、
これではちょっと僕は抜けないなっていう、
いやでも、ね、
スタートがね、
でもね
一巻では
慣れてきたのかもしれないし、絵柄がちょっと微妙に変わってるのかもしれないけど、うん、3巻ぐらいになってきたら、うん、うん、この子いいかもって思い出すようになってきました
あれ不思議とね、
不思議とね、
俺ね最初その宣伝だけ見た時に、うん、いや さすがにエルフがオークに抱かれへんやろとか思ってたんやけど、うん、結構男前に見えてくるもんですな。
そうですね、
不思議とね。
めっちゃいい声なんでしょうね。
めっちゃいい声やろね、あれ。
めっちゃいい声なんでしょうね。
本人も言ってましたからね、あの声だけでなんとか耐えられるっていう。話長いけど。
ああまあね、うん、でまあまあそのね、オークの王国の国王がすごい人格者なんですよね、うん、完璧超人なんですよ。
完璧超人です。
完璧超人なんですよ、うん、まあ、これからどんどんどんどん悪いことしてくれるのかもしれないけど、うん、井戸に毒を、
うん、そうそう、新庄さんみたいにね、
新庄さんみたいに、うん、それはあのあれね、広告の守護者の主人公の新庄さんみたいにね、うん、まあ、もっといろいろあってほしいな。
まあそう考えると、うん、高校の守護者って全5巻なんですよ、うん、濃かったな。
濃いね、
あれ全5巻って
途中まででも面白かったからね、
うん、まあまあもちろん原作はね10何巻までいってるんですけど、うん、まあ、オルクセンはとにかくね、ぜひ、
そうですね、
これは今から追いつけますんで、原作もまだ4巻ですし、コミックスは3巻、うん、で次、もうそろそろ4巻出るんですよね、コミックス。
あ、そうなんですね。
またこれがね、いろんなところでおまけのポストカードが違うので、うん、アニメイトで買おうか、ツタヤで買おうか、ちょっと迷うとこなんですけど。
なるほど、うん、でもびっくりしたのは、うん、あれ1巻に3話しか入ってないんですね、うん、
長い
長いからね、うん、1話あたりが
1話あたりが長いから。
あれ月刊誌？
いや俺は電子で見てるからよくわからないんですよ。あれピッコまで読んでんのかな、俺何で読んでんのかな。とりあえずあの電子で読んでます僕は。だから未だによく分かってないですよ僕。テンスラもずっと読んでるけど、
どこであ
の電子で読んでるから、まあ、うん、あれ月刊シリウスとか書いてあるけど、そもそも紙の本見たことないし。
紙の本やってないのか。
どうなんでしょうね。まあもともとスタートがね、オルクセンの場合はね、うん、もうナローの同人誌的扱いからああなったわけですから、
はいはいはい、うん、コミックノバっていうところなんですよね、うん、
いやでも確かにね、あれはね、うん、ま、ちょっと間違うと、うん、ミリオタというかちょっとマニア受けすぎるような内容じゃないですか。ひたすら平坦のこと言ってて、で多くてめっちゃ飯食うから、うん、フランスパンが1日に5本はいるみたいな、そういう話をするわけでしょ。そうそう、
長いあの一斤状態で来るんですよね。
そうそう、うんうん、でだからもうそれのメニューから材料からいちいち細かく全部説明するわけですよ、うん、あれはその好きな人はたまらんでしょうけど、平坦よりもどっちかというとそのもう少しうん、テンポよく戦記ものが読みたい人、うん、まあ、あの俺みたいなの黒の戦記大好きみたいな、うん、そういうあの浅い戦記もの好きからすると面白いけど結構読むと大変っていう。
まどろっこしいですね、確かにね。だって2巻の話では、うん、演習だったんですよ、軍の、はいはい、うん、軍の演習をモチーフにしてて、うん、そういう機上演習で軍隊を動かしてとかっていう、うん、まあ機上演習とプラス本当に人を動かしたりするとどういうことが起きるのかっていうシミュレーションですよね、うん、それこそ兵隊のための、うん、はいはい、そんなまどろっこしいことでも大事ですよね、実際動かしてみるっていうのはね。
何のために鉄道が発達してるかっていうのが全部こうつながってるわけじゃないですか。いや簡単ですよ、テンスララのリムみたいにやーって言ったら全軍がテレポートできるみたいな、テンスラの場合はそうなんですよ、うん、もう主人公のリムルが何でもできるんで、
なるほどな、
別に鉄道もいらないし飯作る必要もないみたいな。
でもオルクセンの場合は、うん、結局異世界転生もなんですね、結局言っちゃうとあれだけど、
まあ主人公のあれを見てると
どうも
異世界転生
異世界っぽいぞと。
そうそう、その知識があるからあそこまでになったっていう話でしょうね、うんう
ん、なるほどね、
うん、いやまあでも確かにね、鉄道にしても何しても、うん、まあいろいろと多分これだけ積み上げていって、ね、しかもあのいかにみんながエルフを憎んでるかっていうのを事細かに散りばめてるじゃないですか、いろんなとこに。
やっぱりもう嫌われてるんですね、エルフって。
あのね、あの、うん、犬のお顔した美人の商人さんとか、はいはいはい、みんな嫌いって言ってるじゃないですか。で、うん、呼んだらいやそら嫌いやなっていう、もう言うたらあの鬼滅の刃でそれは鬼なるわっていうそういうのに全部やらないと。言ってもエルフって今までいい人側やったから、うん、そのエルフの国をこれから殲滅しようっていうその理由をね、あのモチベーションをこっちにも持たせるためには、
そうですね、
まだあるかもね。こんなひどい連中やっていうのをひたすら、
まあ可愛く見えて。
だって基本エルフって、まあうん、あの今回の主人公というかね、ダークエルフの人もそうですけど、うん、女しかいないんですよ。
そうだったんで初めて僕も
いや、テンスラとか別のやつでは男のエルフもいたりとかするんですけど、一応オルクセの中では女性のエルフしかいなくて、しかも木の根っこで生まれるみたいな。
なぜ繁殖するのか分かんなくて、うん、洞窟の洞穴とかにポンと出てくるのよみたいな。で、
キノコかよって
。長生きするから10年に1年1人ぐらいしか生まれないのよみたいな。
うん、多くもそうやねんな、あれな。とか長生きするからめったに子供生まれへんし、なんで生まれるかもようわからん。多くはめっちゃやってたけど。
なあね。
ただまああのそういう理由らしいので。滅多に生まれないっていうことにしないと人口爆発するから、
そうね、
うん、飯足りんようになるよ、いくらエルフでもね。でもまあそういうのをいろいろ積み重ねていく、まあ今4巻ぐらいでようやく設定一通りみたいな。
そうですよね、うん、
だから好きな人にはたまらない戦記ものですね、あれはね。
終わるんかなっていうのは確かに不安になりますね。
うん、まあ人気がとりあえず出たので打ち切りはないと思うんですけど、うん、ちょっとウォルテニア戦記ちょっと今怪しいからな。
怪しいというとその更新が止まっちゃうとか。
漫画の方は止まってますね。
あららららららら。
やっぱりね難しいんですよ、コミカライズって。人気があったとしても漫画家の方にやる気なかったら終わっちゃうし、ほんでまあレインっていう有名なあのナローじゃないけども、うん、あれもコミカライズされてすごい人気あったんですけど、うん、そっちはあの原作の人がねお亡くなりになったんで終わっちゃったし、
あ、まあそういうパターンもね、
まあ、ベルセルクとかみんなそうですけどね。だからもうオルクセンはとにかくね、
うん、
最後までなんとかコミックスも原作も。
だってこれジャンプ漫画としたら、うん、全然またサイドストーリーに持っていけることもできるわけじゃないですか。その主人公が人間だった時のことも含めて商業化できたりする可能性あるわけでしょ、
うん、
ね。
片田舎の牽制、
うん、
もうサイドストーリー今2つか3つぐらいあるやろ。
そんなにも
スピンオフ
儲かるな。
まあ確かにあの片田舎の牽制はね、今ちょっとあの年取ったオタク心をくすぐるあざとい漫画やみたいなこと言われてますけど、
はい、
ようできてますからねあれ。
うん、うん、まあということでね、読んでいただいた方がいいかもしれないですね、オルクセンはね。
うん、僕、まあ、名人が気に入るのはなかなか
あのない漫画だと思うんで、
うん
うん、
まあ、あのちゃんとね、
はい、
僕らが昔からあの、ね、明治も気になってたと思いますけど、はい、オークとエルフってできるのっていう。
いや別に気にはなってなかったけど。
あそう、
うん
うん、
やっちゃってましたね。
やっちゃってます
か、ね、おせっせしちゃっちゃってましたね、うんうん、あの
意外とオークって肌きめ細かいらしい、
うん、あ言ってた言ってた、うん、この石鹸を使うとねみたいな。
そうそう細かいなっていう。まあまあほとんど全部喋っちゃってますけど、
はい、喋っちゃってますね。
まだこれからですから。
これからもっとグロいところが出てくるんですね。
まだ戦争始まってないんでこれからですからね。
ほら井戸に毒捨てるよ多分、うん、
あの電子の方の連載では今ちょっと戦始まりかけみたいな。
でもひどいことするかな。なんか今の感じだったらひどいことしないような気がする。
いやするでしょ。
する。
うん、そんな敵からこの追われたやつを拾ってそいつらを前線に持っていくみたいな、その徳川家康みたいな、そんな。
いやそんな話するんじゃないですかみんな、うん、
するんじゃない。
うん、
うん、だから その時点でだいぶ性格悪いでしょ。
まあそれ、まあそれはそうかもしれないけど、
うんうん、
はい、まあそれとあとは原付が 5cc125cc をディチューンするっていう、うん、
まあ
まあでもリミッターかけるってことなのかな。
多分そうだと思いますよ。
でもリミッターかけた 125cc のエンジンってなんか環境に悪そうな気がするんですけど、うん、
いやそれだけの大きさがないと、うん、そもそもあの CO2 とか全部あの基準クリアできないので。
そうなんだ。
今までの 50cc のエンジンでは、うん、だから125にしてクリア、アイガス規制とか全部クリアさせたい。ただ125って言っても昔のあの鈴木が出してたような、うん、とんでもない125は出ないよっていう。
ああもうすっかすかの 125cc になると。
そりゃそうでしょう。昔のあのレーサーの125のツーストみたいなやつは出ないっていう。
じゃあ原付きっていうけどなんちゃって 125cc で手を打つと、
まあ、なんちゃってっていうか、まあまあまあ、クロスカブ的な感じなのかな。
あ、
まあでもスクーターとかも出てますよね。
じゃあ 125cc 乗れるようになったらちょっと乗ってみたいですね僕もね。
まあそこそこ大柄が乗っても大丈夫だぐらいの、
うん
うん、スクーターとか出るんじゃないですかね。
本当に今スクーター見ないですからね。
あれだけみんな
高校生乗りたくないのスクーターとかって。
乗りたくないんじゃないですか。
乗りたくて仕方がなかったですよ高校生の時。だったら楽やのいな学校行くのとかって、
ま、俺らが高校の頃に、うん、ジョグが出て、
ジョグ、
うん、ペリカンジョグって言われるやつが出て、うん、もうみんな乗ってました。もうとにかくあれが欲しくて欲しくて
ね。
うん、まあ今見るとほんと小さいんですけどねペリカンジョグとか。まああの頃のその僕らがそのバイク、
うん、
欲してたあの熱意ってもうないですからね。
何だったんでしょうね。
今バイク乗ってる高校生いないんじゃないですか。
おお、若いのに関心だなみたいな、うん、
バイク盗んで乗り回してるやつとかいないでしょ。
盗んだバイクで走り出すって、うん、好きだったんだよねバイクがって言われちゃいそうですよね。そうそう、
いや本当にあの今バイク盗むやつってまあもうそれ海外に売り飛ばすとかもうビジネスとしてやってるだけで。
そうですよね、
うん、いやだからバイクはまあでも一時期よりもちょっと売れてきたんですよ、
うん、そうなんですか。
やっぱり株がね、あのクロス株とかハンター株が出たりとか、ああいうあたりからやっぱりね、
また漫画で女の子に乗らしたりしてるんでしょ、
うん、だって今乗ってんの俺らと同世代やもん10代の頃にバイク乗ってたやつが戻ってきたぞっていう、
うん、
うん、もうみんなの定年で小銭はあるし暇やしバイク乗るかで、ほら僕らの無駄に免許いいじゃないですか、
持ってますからね、
うん、で別にあのトラックでも何でも全部乗れるじゃないですか、
乗れますからね僕ら乗れますからね、うん、中型免許でね、
もうマニュアルから何から全部乗れるんで、
乗れますから乗れますから
何買ってもいいわけですよ、うん、で暇やから限定解除も今教習所で取れるので、
まあね、
うん、もうほんまにね、うちの近く、まあ、あの長野住んでるとやっぱりあの綺麗な道いっぱいあるんで、うん、自分で起こせそうにないでかいバイク乗ってるジジイとかいっぱいいますからね
通らんのかな、
うん、まあ、ようだから先週、うん、よう死んでますよ
バイク、
バイクで山でも死ぬしね、
うん、
うん、バイクでも死ぬ、もうビーナスラインとか、まあ、今いるとこですけど、うん、ビーナスラインでバイクで事故られたらもう一車線しかないから上の方渋滞するんですよ、
うん、気をつけてほしい、
ね、気をつけてほしいですよ本当、
はい、
ということでオルク戦5号機は、
はい、
おすすめということで名人も、
はい
はい、
ちなみに僕は電子書籍のやつを見たらロボールフジを買いそびれてたっていうことは分かりましたんで、それも買ってみたいなと思います。なるほど、はい、ということでてっちんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はメール紹介の回でした。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。